本日のテーマはですね、安藤さんと伝えたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
前に続いてですね、河野太郎規制改革担当大臣の、問題について、取り上げたいというふうに思います。安藤さん、河野さんがですね、先日国会で、この問題について野党から、ですね、質問を受けたところ、所管外を5回繰り返したと。つまり、このですね、衆院の地方活性化、子ども政策、デジタル社会形成特別委員会。
はい。
という委員会は規制改革ではないから、だから所管外だと。はい。自分は答えないと。はい。言うんで、もう野党が怒っちゃったんですけども。
ありましたね。
まあ、河野さんというと何でも所管外と。
なんか一番多いんですって。
なんかね、野党が数えたら、一番河野さんが多いって。というか、河野さん以外、所管外なんか言わないよ。
そうですね。
河野太郎さん、河野太郎さんは、外務大臣になった時も、防衛大臣になった時も、所管外と記者会見や答弁で繰り返すと。いうことで、まあ、悪名高い人なんですけども、もう今回は、所管外では済まされないと。いうことをお伝えしたいと思います。
はい。
で、安藤さんが言いたいのは、この内閣府の、このタスクフォースですね、再生エネルギーに関するですね、これは全く法的な根拠がないというのが問題だと。
そうですね、発足の時に、一応担当大臣、これは、まあもちろん河野さん自身なんですけども、河野さんが、要するにその、大臣決定っていう文書っていうのは公表されてます。大臣決定ですから自分で判をして、要するに決裁はあるわけですよ。それは。だけど、その、そもそも、要するに規制改革会議っていうのは、要するに内閣府設置法の中の法律に準拠して、で、規則もあってですね。で、その中で定められてるわけです。
つまり規制改革会議っていうのはあるんだけど、このタスクフォースっていうのは、
それとは傘下にない、別の団体ということなんですね。
なるほどね。
はい。で、こちらの方は法律に基づいて運営されてるわけですね。はい、で、その中には再生エネルギーを論じる、まあ、ところもあるわけですよ。
はい、
その対象にしてるところも。で、それとは別に、まあ、要するにここにまた再生エネルギーの問題。で、そこに一応の人を、まあ、たくさん入れてですね。で、再生エネルギーを推進するための、まあ、規制。はどういうふうに手っ払っていけばいいかっていうことを言うわけです。ここの議論とは全然正規の議論とは合ってないのに、出口のところに行くと、例えばここでの議論が、ここの答申の中にもう参考情報として入っているとか、あるいはそれが計画段階になったらその参考の文字が外れるとか、あるいはこの二つどもの一緒に政府全体に出したりしてると。つまり、このところ、この、その再生エネルギーに関しては中国の影響ってことが盛んに言われてるわけですよね。それはどうなるかってことはもちろん調べなきゃいけないんだけれども、それを、要するに、こっち側があたかもやったかのように、潜り込ませるというかね、そういう役割を、まあ、国民からは見えると。だからそこは説明してほしい。
説明もないもん。彼はもうそういうの意図が見え見えなんだけど、僕はこれ問題なのは、委員の構成なんですよ。つまり4人のうち、半分、2人がね、その大林さんが言ったけども、自然エネルギー財団っていう、こういうことはね、まあ、政府では指摘諮問機関っていうのを作ったりすることはあるんですけども。
まあ、そうありますね。
だけど、一つの財団からね、半分持っていうのは、ちょっとありえないことですよね。
ありえないですね。
で、これ、河野さんが外務大臣の時にも、その有識者懇談会っていうのをですね、作ったんですけど、9人のうち3人がこの大林さんも含めた自然エネルギー財団という、いわゆる構成に非常に偏りがあるということですよね。
しかもその時作ったあれっていうのは気候変動に関するあれでしょ、
そうですね。
ね。それから、その、防衛省の時にはですね、防衛大臣の時には、つまり部隊の中に、要するにその再生エネルギーを入れるようなことをなさったりしてますよね。
そうですね。旗振りでですね、再生エネルギーの自衛隊の施設を、で、賄うようにっていうことをですね、協力にお勧めたわけですよ。
消費者庁の、大臣だった時には、霊感商法、統一教会など悪質商法、要するに霊感商法など悪質商法に関する検討会か、っていうのを作ったわけですけども、あれも、 霞が関にはですね、うん、要するにオール霞が関でやってる、要するにその関係省庁連絡会議っていうのがあるわけですよね、うんうん。それとは全く別の、あの、もので、そこに、いわゆるその、全国弁連とかですね、うんうん、要するに協会にものすごくこう批判的な人たちっていうのが、まあ、まあ、集結というかですね、集められて、うん、で、既存の政府の方針っていうものとは、こう、異なるものを入れていくということをやったわけですよね。うん、まあ、だから、非常にそれ、河野流っちゃ河野流なのかもしれませんけど、うん、今回のこの再生エネルギーの場合っていうのは、うん、中国の影響がどうなのかっていうようなことが非常に関心が払われてるわけですよね。その時に、規制改革会議があたかも議論したかのように、例えば参考情報として、こう、その報告書に、中間報告に確か参考情報で入ってましたけれども、それは規制改革の議論ではないわけですよね。だから、うん、経済学者の飯田康夫さんなんていうのは、これはおかしいというようなことを明確に言ってますし、それから、国民民主党、日本維新の会なども、この法的な、その、要するに、再生エネルギーのいわゆるタスクフォースっていうのは一体その権限とか、それ何なのかということを非常に問いかけて、これ大事な問題だと僕思いますよ。
うん。うん。河野さんね、ネット上ではブーメランになっててですね、野党時代にはですね、2012年の、衆院のなんだっけな、これ決算行政監視委員会か。はい、これで、原子力委員会とその事務局について、天下り問題について、追及したときに、はい、彼らが所管外だって答えたら怒り出して、で、何が所管外だということで、その、こういういい加減さだと、いい加減さが、その、第一原発事故の引き上げの引いた原因の一つになってるってね、声を張り上げてるんですよ。
はいはい、
だ人が所管外というのには怒るくせして、自分が聞かれると所管外と。
うん
いう、この、答え。
ああ、そうですね、
うん。
それからそもそもね、そのさっき言った、規制改革会議の中には一応その、再生エネルギーを論じるところあるわけじゃないですか。
正規の機関だね。
先ほど、有本さんおっしゃったように、はい、指摘諮問機関っていうのは、それは勝手に作ってですね、うん、その、なんか、その、政策を実現させるっていうのは、まあ、河野さんだけに限らずですね。うん、まああるわけです。河野さん、はい、大変露骨ですけど、
うん、
まあ、なくはないわけです。でもそもそも、それを、要するに、その、なくせっていうような話とか、うん、あるいはそれを整理縮小しようっていうことをやるのは、それは河野さんじゃないですか、行政改革
の。そうそうそう。
だから、本来そういう、その、行革に反するような審議会なわけですよ、うん、これは。うん
うん、まあ非常に恣意的。しかもね、国の基本であるエネルギー政策の中での扱いを、もう自分に都合がいい再生可能エネルギーの話で引っ張っていこうという意図が見えなわけですよ、うん。だから河野さんは非常にやっぱ危うい政治家だなっていうのが今回の件で浮き彫りになったなっていう。
まあそうですよね。タスクフォースの、その、いろんな人たちっていうのは、うん、経産省の、例えば資源エネルギー庁。まさにその、エネルギー政策を所管するとこなんで、はい、風力発電どうするかっていう位置づけも、ここで決めるわけですよね。
そうですね。
ここで決めるっていうか、ここで審議するわけですよね。うんうん、その場においても、もう、要するに再生エネルギーの人たちの、うん、そのタスクフォースの言ってることっていうのは、その、根拠がある。もう着々であると、
うん、
もうケチョンケチョンになってるわけですよね、
うん、
まあそれはもちろん規制改革だからチャレンジングなところあるにしてもですよ、うん、まあこういうやり方はやっぱり良くないなと僕は思いますけどね、
うんうんうん、だから岸田首相はねもう今自民党のその政治と金の問題派閥の資金パーティーの、未記載記載問題に書かれもうこれにまあねずっと引きずってるけどもこの足元にあるね。
いや、そうなんだよ、
ね、重大な問題っていうのをね、ちゃんと認識して。
うん、いや、そう。これが許されてるっておかしいもんね。
いや、おかしい。
こんな手法が。
そうですよね。こういうのあってはならないと、いうふうにね、思いますね。
はい。
ということで、我々は引き続きこの問題を、うん追求していきたいと思いますんで、は
い
ぜひですね、チャンネル登録4月になりましたんでですね、また、いろいろと装いも新たにしていきたいと。いうふうに思いますんでですね、引き続き、
よろしくお願いします。
そして、本日発売、月刊正論5月号、日本の守りを固める、国立劇場の最高急げ、 政治家を知る、ですね、特集、読みどころ満載ですので、ぜひお読みください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。